い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ピッカリちゃん、
はいはい、
元気？
いや、もう全然元気ですね。
ね、
おかげさまで。はい、
48キロぐらいですか今。
そうですね、なんか安定してますね今。
安定してる、48でね。
もうちょいね、50ぐらいになったらいいかなと思ってますけど。
ああ、そっかそっか。今どれぐらい、1日何食食べてんの？
基本はね、お昼だけなんですけど、
お昼1食。
そうで、1食もないぐらいですね。
どんなもんですか、じゃあメニューは。
ベースが味噌汁です。ベース味噌汁で、あとおかずをちょっとつまむぐらいで。
おかずってどんなもん？
その時になるもんで、まあ、例えばチキンカツやったらチキンカツとか。
そういうのは食べてんだ。
何にも制限ないですよ。油もんとか糖質とか何にも。
あ、1日1食ってこと？
いや、でもそのチキンカツでも丸々1枚じゃなくて、
うん、
2切れぐらいとかね。
はあ、はあ、小食やな。
そうそうそう、
0.5食みたいなイメージやね。
そうですね、
1食は食べてないよね。
一食じゃなくて、まあ、超小食という感じ。
超小食か。一日じゃあ一回、超小食。
で、まあ、最近は晩もちょいちょい食べたりね。
うん。
まあ、最初の頃に比べたら、ちょっと食べてますけど。
ああ、そっかそっか。それでも安定した体重と。
もうね、太るがちょっと増えてもすぐ戻りますね、ここに。
ああ。そうね、それがどうなの？健康は、すごい健康なんでしょ？
いや、ちゃんとね、検査もしてますよ。
うん、どういう検査を？血液検査とか。
血液検査とか、
うんうん、
あとまあ、体重減って、筋肉量も減ってたんで。
ああ、なるほど。
で、まあ、ヘルスメーターやったら、あれ出ますからね、体脂肪とか、内臓脂肪とか、骨量とかも、ちょっと減ってたんでね。
はいはい。
これちょっと検査しとかなあかんな思って。
うん、そりゃそうやな。
うん、で、ちょうどね、うん、今週の頭ですね。
はいはい。
骨密度測って、
うん、
で、まあ今日結果出て、
うん、
だから成人男子よりかなり上回ってましたね。
成人男子？
ええ、一番基準になるのが、
何歳のこと？
20歳から44歳の、
うんうん、
の若者の骨量が基準で、
うんうん、
で、こっから 80% 以上やったらもう OK なんですよ。
ああ、そうなんですか。
それがね、100% 超えてましたからね。
全然。
全然 OK なんですよ。
その1日 0. 何食みたいな感じやけど、調子はいいと。
そうですね。もう半年。
逆に調子をなってるって感じやわな。
調子いいですね。
疲れが、ね。
そうそう。
ね。
睡眠短いんですけどね。
そう。最近ね、僕も食生活興味ありましてね。
はいはい。
いろいろ勉強させてもらってるんですけど、ものすごい面白いなと思うのは、食べるからお腹空くらしいですね。
いや、そうなんですよ。実はそうでしたね。
食べたら血糖値が上がるから、
はいはい。
で、もちろん上がったものは下がってくるわけで、
そうそう。
その時にお腹空いてるんですよ。お腹空いたっていう空腹感を感じるわけでね。
そうなんです。
そもそも食べへんかったらお腹空かへんという。
そうなんです。
不思議な話やね、これ。
ほんまに。
だから、何そんな話を、何ですか、今月、来月か、おのんき座で聞かせてもらえるんでしょ、
ええ、そうですね、そんなに深い話は僕まだ行しませんけど、
うん、
僕の中のこの体験で、
うん、
で、ほんまに思考がやらかしてんなーいうのがね、何回もあったんで。
そうよね。食べないからお腹すくんだ、じゃなかった、
ええ。そうですね。
うん、だから、食べなきゃ疲れるんじゃなくて、食べたら疲れるんだと。
なんか1日3食食べてる人が
疲れるんだよね。
それを消費するのにね、なんかフルマラソン1回走るぐらいの
エネルギー
がね、いろいろらしいですね。
書いてあったね。で、うん、やっぱりその内臓を、まあ、例えば胃にいっぱい食物を入れていくということは胃が動くわけですよね。
そうです
ね。大腸も動く。だから血液がずっと胃に集まってくるらしいんですよ。うん、
まあね、脳に行きませんもんね。
そう、脳に行かないって、だから、
うんうん、
頭回転しないんですよね。
そうですね。
一生懸命消化しよう消化活動にエネルギーを使っていくわけで、はいはい、
うんうん、
だから食べて頭ボーッとなって眠くなるでしょ。
ありますね。
そうそうそう、だからね、疲れるなと思ったら実は食べてるからやってこともあるわけですよ。
そうですね、
うん、だからピカちゃんね、ほんまでっかっていうテーマでしたっけ。
はいはい、
一回その食生活の常識というもの、一日本当に3食食べなきゃいけないのか、
うんうん、
なんでお腹すくねんというね、
はいはい、
うん、なんで疲れるのかということがもうそろそろ実は今まで、うん、全く実は違うかったというね。
そうですね、
うん、本当にそういうこと面白いで、まあピカちゃんそれを実体験半年間してて、
まあ、僕の場合ね、
うん、
まずダイエット歴がすごい長いんですよ。
ダイエット歴がダイエット歴というのはどんな感じですか。リバウンドダイエットを繰り返して
ること。いや20代後半からもうなんか毎年やってる感じで。
ああ、はあ、俺もやってるわそういえば。
ほんで、
うん、
いろんなやり方してきて、
うん、
でサプリメント取ったりで、サプリメントがどんどん減ってきたり、
うんうんうんうん、
でなんかいろんな疑問が出てきて、
うんうんうん、
でも食べんでもいけるんちゃうかいうとこができとったんですよね、
はいはい、
うん、
なるほどなるほど。
でダミ押しが足立さんとのあの新年会で、
そうやね、たまたま僕が不食の本、
そうそう、
を買って読んで面白かって、
うんうん、
それを飲みながらな、散々食べながらな、
そうそう散々だからね、
不食おもろいでなんて言ったら僕がやらずにあなたが初めて、
そう、単なる好奇心でね、ほんまに食べんかったらどうなんやろういう、
そうやね、
何も目的も持たんとやりましたけど、
うん、調子悪なったらすぐやめたらいいんやからね。
あ、それだけのことですからね。
それだけのことやからね、
うん、
うん、そうすると意外や意外なんかどんどん疲れなくなって。
そうなんですよ、うん、そう、
あのね、僕本で読んで面白いなと思ったのは、渡り鳥が、
はいはい、
言うたらその日本に来ますよね、
うん、
タンチョウズルとか、
はいはい、
でそれを、観察する人たちがいっぱいいますよね、
うん、
望遠カメラ持って、
はいはい、
あ、それで、ずっと観察してる会の人たちがあることに気づいたんですよ。
おお、何ですか。
それはね、いつその鶴が飛び立つか分かるようになってきたん。
おう、
彼らが見てて観察してて、
ええ、
それどういうことかというと、食べなくなっていくねんって、だんだん鶴が何も
餌を取りにくなく、
うん、だんだん一日いろいろ食べてるわけですよ、
うんうんうん、
それを観察してるんだけど、だんだん食べなくなって、ピタッと食べなくなるんですって、何日間か、
はいはい、
でいよいよ飛び立つ準備なんですよ。それ
普通逆みたいですよね。
そうなのよ、
飛ぶためにこうエネルギーがいるから。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、
だからドカ食いし始めたら飛ぶんやったらなんとなく僕らのイメージ合うねんけど、うん、
逆でクマとかそうですもんね、冬眠の時に、
うん、そう食べなくしていくんですよ。だから食べなくても体が大丈夫のように慣れさせていくわけですよ。
はいはいはいはい、
そうすると疲れないし、
うんうん、
エネルギー、飛ぶエネルギー、飛び続けるエネルギーっていうのがそこで蓄積されていくみたい。
うーん、
うん、だから真逆だったっていうね。
はいはい、
うん、だから、それは渡る鳥じゃないかって言うかもしれんけど、
うんうん、
それをね、僕の今も僕ちょっとやりつつあんねんけど、
はい、
僕のピッカリちゃんもやってるけど、僕の勘でも多分それは人間にも当てはまると思いますよ、
うんうん、
食べない方が疲れないし、うん、エネルギーをこう言ったら胃に持っていかないんで、
全身有効的にね、
そう、全身にこう血液が回って元気になる、
そうですよね、
うん、だから もちろんそのね、でも1日1食の人ってもう多いですよ。
そうですね、あのノンキザ来られてる方でもね結構いてますよ
ね。えでも、芸能人もいっぱいいますよね。
いっぱいいてますね、
うん、たけし、タモリ、
はいはい、
ガクト、
ああそうですね、
もうすごい数いますからね。だからその、うん、1日1食が一番元気で頑張っていけんねんというね、
はいはい、
そういうふうなのを実体験して、それを自分が一番いいということでやってる人もどんどん増えていってるから、
うん、
うん、で日本もほらなんやかんや言ってね、食物の自給率世界最低でしょ。
もうね、うん、食料封鎖された終わりですもんね。
そうそうそうそう、もうそうですよ、経済制裁やんやったらもう完全に食物をもう日本に、輸出するな言うたらもうすぐ終わっちゃいますからね。
アウトですもんね。
そうそうそう、 40% ということは、60% 死んでしまうということです。何も食べれないということですからね。
はいはい、
うん、だから今からそんなもん農業大国にはならないわけですから、
もう減反減反でね、田んぼどんどんなくなってますから、
うん、だからね、世の中の流れとしては、 うん、僕はこう小食に向かっていくと思うね。
ああ、そっちの方が、まあ、自然というかそっちの方が大事でしょうね、ほんまに。
うん、で自分で確かめていただいて病気が治っていくとか、
うん、
今までずっと、病気ある病気で苦しんだが急に、治っていく、これ本当に本当やねんなって自分で、だから観念浄化も一緒ですよね、実際やってみて楽になっていく、
うん、そうですね、
うん、だから実際自分で感覚的に確かめてええなと思ったら、そっちの方向にゆっくりと、向かいながら自分で確かめてみて、
そうですね、
うん、でピッカーちゃんが先発して僕も後を続いておりますので、
ああそうですか、
うん、だからそういうのはやっぱり感覚的に自分だから僕らは確かめる人間なんでね、いつもね、
ああそうですね、う
ん、本読んだってそれ信じませんよ、
はいはい、
うん、ほんまかどうか確かめる、
ほんまでっかですからね、
うん、でほんまでっか言うて確かめてほんまやなと思ったら続ける、
うん、うん、
そんな風にね、やっていただく今回のんき座面白いと思う。これいつでしたっけ？7月は。
7月27でまたあの木曜日なんですけど。
木曜日ですか。
はい。
はい。ほんまでっか、特に食に対してのほんまでっか。
そうですね。
ピカリの、ちゃんの経験から出てきたもの、それを信じなさいっていうんじゃなくて、
あ、全然ないですね、
確かめたらどうでしょうかという、話ですわな。
はい、
はい、おもろいと思いますわ、うん、ぜひね、なんだろうな、新しいことね、
うん、
うん、今までの常識をこう一回疑ってみるっていうのはいいですよね。
あとまあ僕治療家なんで、うん、その、
はいはい、
治療に関することでもね、怪我とか、うんうん、あのいわゆる世間で言われた常識とは違う、うんうん、
例えばどんなんですか。
例えばあの、うん、僕もそれは常識としてずっと捉えてきたんですけど、
はいはい、
まあ一つ言いますと、あの捻挫とかね、打撲ね、
うんうんうんうん、
まああれは冷やしなさいって言うんですけど、
なるほど、 そうやね、
それもいいけども、普通はそうやけども、うん、もう一つ効果のある方法があるんですよね。
方法なんでしょう。
あのね、蒸しタオルなんですよ。
蒸しタオル、蒸す、温める、
温めるというか、はいはい、まあ熱いタオルね、蒸したタオルを、
うんうんうんうん、
その患部に当てて、
うん、
そしたら10分15分たったら引いてきますよね。
はいはいはいはい。
だんだんだんだん冷たくなってきて、
うん、
その温度差がすごくね、あのいいんですよ、その患部に。
なるほどね。
でまたそれを 2,3 回繰り返して、
うんうん、
そっちの方が早く治っていきますね。
なるほどな。
ええー。
うん。そっかそっか。だからね、面白いと思います。それでやってみる。でやってみてあかんかったらやめる。
そうですね。いつでもやめていいですよ、
ね。合う合わないって必ずあるんでね。やらない方がいい人もいると思いますから。
そうですよね、う
ん、それは自分でちょっとやってみて、ああやめとこうっていう、もう自分の感覚としてあると思うんで、
はい、
うん、自分でいけるわ、これええわっていうのも感覚として出てくると思うんで、その感覚をね、まあ目印にしてね、
はい、
やっていただけばいいですよね。
はい、
はい、じゃあ27日の7月27は木曜日、のんき座第30、
はい、あ、これ40回になりますね。
40回ですか。
はい、おかげさんで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ40回記念、ほんまでか、ぜひ行ってみていただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、それとですね、先日ちょっと問い合わせをいただいたのは、DVD いっぱい出てますけど、初めの1枚はどれがいいんでしょうかと。
はい、はい。
いうことでね、これ非常に難しいところなんですけども。
そうですね。
うん、本当に最近、これ全部ほら、浄化ワークのやり方とかも、全てのセミナーに網羅されているので、
はい、
言うたら初めての方でも全然 OK ですよっていう形のセミナーなんですね、
はいはい、
うん、ですからタイトルでピーンときたものを選択していただくか、
うん、
まあ一番最新の引き寄せない法則、
はい、
おかげさまでもうちょっとで100枚ということでも追加オーダーでプレゼントまた始めてるんですけど、
はいはい、
やっぱりこれが一番分かりやすいと思います、
うんうん、
何のために浄化ワークやるのというのと、この世界のからくりどうなってるということが、
はいはい、
一応分かりやすく説明させていただいてるつもりなので、引き寄せない法則か、関連浄化の全てが分かる、
はい、
これがまあ1枚目としては
うん、うん
うん、よろしいんじゃないかなと、
はいはい、
はい、いうのでどちらか選択していただければな と思います、う
ん、はい、
はい、ということでですね、暑くなってきましたね。
なんか7月入るとなんかね33度4度5度みたいな、
もうらし
い、言ってますね、
らしいですね。もうちょうど、はいはい、1日2日ぐらいからもう灼熱
もうちょっとやばいみたいですよ。
やばいところに
やばいですよ
らしいので、梅雨どこ行ったんですかね。もう終わるんですかね。まだまだあるんか。
いやーまだですよ。
7月の下旬あたりまで梅雨ですよね。
半ばですよね。海の日ぐらいまで行くんちゃいます。
そうですね、夏休みが皆さん始まる頃ですよね、あの小学生の、はい、
そうですね。
あ、結構長いか。ここでやっぱり疲れるんだ。
でまあ中休みでこの暑いの来んちゃいます。
そうやね。だから、うん、僕もお酒嫌いじゃなくて飲むんだけども、お酒ってやっぱ脱水症状作るから。
あ、そうですよ ね、 ね、
水で喉の渇きを、ビールで渇きを
潤さないように。ビールはダメですね。
うん、そう、
利尿作用あるんで。
そうそう、だからね、ビールは夜ちょっと晩酌程度にしていただいて、
はい、
はい、しっかり水水分取っていただいてね。
そうですね、
頑張って夏を乗り越えていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は A さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、はっきり言って旦那が嫌いです。やってきた感情はしっかり感じてやれば成仏するという話がありましたが、ずっと嫌な気分のままです。何かやり方が間違っているのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、感情は感じるためにやってくる、と言いますが、ですから、はい、まあ、じっくり感じてやれば、
うんうん、
ね、波が引いていくにやがて消えていく、
で
もね、よく勘違いされるのは、
はいはい、
思考と感情の混同なんですね、
うん、ありますね。
そうなんですよ。で、うんうん、思考は自我であり、私は思考ですから、
はいはい、
ね、思考と意識が同化しているときは私はここに存在する、
うんうん、
でも自我意識が静まって思考がまあシーンとして無思考のときですね、私は存在することもなく私の感情もないと、
うん
うん、最近ね、旦那が嫌で嫌で仕方がないっていう女性が、まあ、立て続けに、
はいはい、あ、そうですか、
はい、たまたま続きましてね、セッションが、今回のご質問はそのうちのお一人からいただいたものですけども、
はいはい、
この A さんっていうのはこの旦那さんのことをちょっと考えただけで、
うん、
もう気分が悪くなる。
若いんですか？もう年配？
いや、40代ぐらいの方だと思いますよ。私年聞きませんから。
あ、そうですか。
あた聞くか。
いや、まあ、聞くというか、それはセッションの時はね。
ああ、聞かないですね。
ああ、そうです、うん、
気分が悪くなるほど嫌いだ、
うんうん
うん、ね、嫌な気分に浸ってみたんですけども、
うん、
やっぱり旦那に対するネガティブな感情は消えませんと、
うんうん、
いうことだったんですけど、
はいはい、
通常はやっぱり思考、
うん、
ね、イメージ、そして感情という流れですよね、
はいはい、そうですね、
旦那のことを思い浮かべる、
うんうん
うん、すると嫌な気分がやってくる、
はいはい、
だからね、ストレスを感じたらすかさずこの体の反応に意識を合わせてみてください、
うんうん、そうですね、
ね、ゾゾッと寒気すんねやったら、その感覚を感じてみる、
はいはい、
寒気をね、でもし怒りで体がわなわな震えるんであれば、うんうん、そのわなわなとした感覚に意識を合わせる、
うんうんうん、
するとしばらくするとこうストレスがずっと波がね引いていくように消えていく、
うん
うん、感覚ですからね、
ええ、
ずっとある感覚ないんでね、
はいはい、
もし全然消えないっていうのであれば、やっぱりね、この意識が感覚から離れてしまって、
うんうん、
また思考と同化してるんですよ。
ああ、そうですよ ね、
ね、また旦那さんのことをあれこれ考えている、
うん、
そうするとね、思考感情思考感情思考感情っていう、
ええ、
ループがね、 始まるので、はいはい、ネガティブな感情も消えませんと、
うんうん
うん、だからまあ以前話したように思考はマッチであって、感情感覚炎ですから、
はいはい、
マッチを吸い続ければ、炎の勢いも落ちることがなく、
うんうん、
大概広がっていきますよと、
はいはい、
燃え広がるよとね
もうどんどんね、
う
ん、
そうそう火災になっちゃうよというねうん、ですからね、思考にあまた付き合ってたということに気づいたら、また体の感覚に意識を戻していきましょう、
うん
ね、空腹感っていうのもそうじゃないですか、
はいはい、
うん、あの空腹感を感じたから食べなきゃいけないってもんじゃないでしょ。
そうですよね、
うん、ですから空腹感というその感覚に意識をずっと合わせていけば、
うん、
いつの間にか消えちゃうんですよ。
はいはい、知らまに消えますよね。
消えるんですよ本当に空腹感って、うんうん、不思議というか別に食べる必要ないんですね。
そうそう、そこで食べてまうとまたややこしいことだね。
そうそうそう、まあ普通そうやけどね、
うん、
で多くの人はその空腹感が嫌なんですよ。
ああそうですよね、不快ですよね。
そうだからその不快を回避するために感じる前に食べちゃうのね、うん、
はいはい、
うん、あもうすぐ感じるんちゃうか、やばいやばいって、
うんうんうん、
だからずっと胃は動きっぱなしなんです
そんまにね、
疲れる疲れる、
うん
うん、あんまちょっと話飛びましたけどねはい、はい、感覚っていうのはそういうもんなんだよと、うん、だから感覚に意識を合わせるのが大切であって、思考に合わせてしまうと食べちゃうよ。
ああそうですよね、
うん、で、旦那さんのやったら旦那の嫌な、感情っていうのはずっとあるよと、
うんうん、
だからねストレスが消えたらもうパッと何かやりだすのがいいですね。
はいはい、
何もしないと絶対思考に持っていかれます。
うんうんうん、
うん、で買い物に行くとか、掃除をやり出すとか、
うんうん、
座禅をするとかね、
まあ体使ったらね、
そうそうそう、体使うことにやる、何かやればいいですよね、
はい、
うん、でもなんで旦那さん、旦那ってこう奥さんに嫌われるんですかね
、うん、ほんまにね。
で僕考えてみたんですよやっぱり。
あ、
うん、だったらやっぱり恋愛から始まるじゃないですか最初。大概
大概ね、
大概ですけどね、
うんうん、
一般論ですけども、まあ、恋愛は熱病みたいなもんですから、相手を見てるようで見てないんですね、
うんうん
うん、だって40度も熱あれば
うなされてますよ、
ね、何がどうなってるのかさっぱりわからないわけですよう
ん、
うん、だからとにかくお互いが相手に気になれようと努力するわけだってね、で、勢いでこう結婚してしまうと。
でまあええとこしか見てないからね、
その時はもう熱病にうなされてますから、
生活してないしね。
そうそうそうそう、ええー、とこ見よう見ようとしていますからね、う
ん、はいはい、
はい、ですから、まあ上がったものは下がるという、ことでございまして、だんだん熱が冷めてくる、
はいはい、
でね36度になってしまう、
うん、
まあ平熱になっちゃうと、あれこの人こんな人だったっけと、うん、まあ大体こんな感じになるわけですよ、
うん、そうね、
ね、最初はもう盛り上がった時は10対0で愛していると、
うんうん、
この人こそ運命の人だわってね、
はいはい、
そんな感じだったのが、827364とだんだんだんだん嫌なところがあらが見えてくるんですね。
うんうんうん、
うん、うわこの人すっかり変わってしまったって感じるかもしれませんけども、ほとんど何も変わってないですよ、
ね、変わってないですね、
変わってないです。お互い隠していたか、
うんうん、
気づいていなかったか、
まあ、見て見ぬふりもあったかもしらんけどね、
うん、それよりやっぱり、ね、良い方、うん、良い方にね、
うんうん、
変換していくからね。
そうね、都合よくね、
そうそうそうそうそう、うん、おっとりしてるね、うんうん、良い風に思えちゃうんですね
そうね、表現がほんまにね、
う
ん、
そうそう、熱冷めてくるとイライラするんですね、
うんうん、
なんで
トロイってね、おっとりがトロイ、
そうそうなんでこんなトロイんだとそうそう、そんなもんでございまして、でもまあまあ熱冷めてもまだ一緒にいるメリットがある、
ね、うんうん、
子供ができる、
はいはい、
生活費を稼ぐ、
うん、
家を建てる、
うん、
生命保険に入ってくれる、
はいはい、
いつ死んでもいいようにする、ね、安心安全安定の 3A ですよね、
うんうん
うん、そうなるともう亭主元気で留守がいい、
あー、いい言葉ですね、
たりこれ当てはまるでしょ、
あれね、
あ、別に生命保険に入ってくれたら死んでてもいいんですけどね2億3億入れてくれてんねやったら、
それはごっつですやん、
あ、まあ元気じゃなくてもいいかなと、 そんな感じになってくるわけであって、もちろんあの僕言ってんのは中にはラブラブな夫婦もいらっしゃいますよ。
いてますよね、
うん、だから人間業界の面白いのは、
うんうん、
ありとあらゆるパターンが存在するということですよ。
はいはい、
うん、憎しみ合ってる夫婦もいるし、
うんうん、
まあまあ仲がいい夫婦もいれば、
も
う信じられへんほど愛し合ってる夫婦もいるわけですよね一緒、
うんうん、
でもまあ旦那は嫌いやけども、
うん、
生活のために仕方なく一緒にいる、
うん、
そんな奥さんたちがまあ多数派じゃないかな。
まあランチとかね、井戸端会議でそんな話題多いんちゃいます。
大概旦那の悪口でしょ。
だね。
だから多数派はまあそんな感じでしょうね。まあまあ多少の差はあれどですよ。いやいや、うちに限ってはそんなことはないですよと。
はいはい。
ずっと僕のことを変わらず愛してくれているはずだと。
うん、ええ
ー。男性はそう思いたい。
ちょっと怖いなそういうの。
男そもそも鈍感やし。基本おめでたいじゃないですか。
まあね、
うちに限ってと。
まあうちの場合は目のあの僕の目の前にしてボロクソ言ってくれるからね。
あなたのとこもうむき出しやからね、
うん、もうそういうのは全然幻想も何もないですけどね。
よかったね、そういう意味では。
いや、そういう意味ではね、
うん、夢を見なくて
もうその腹黒いも何もないさ、もう腹丸出しやから。
むちゃくちゃ言うとんな。まあまあそうでしょうか。だからね、10対0で愛してくれてるなんてね思ってる男性がいるかもしれませんけども、
はいはい、
まあいいところ好きが7、
うんうん、
嫌いが3ですよ、
はいはい、
でまあ普通一般的に6対4、
うんうん、
もしかしたら5対5で好き嫌いがまあしのぎを削ってるかもしれません、
はいはい、
ね、まあそんな感じで思っておけば少し謙虚になるじゃないですか、
うん、まあそうですよね、
うん、ちょっと帰り見るでしょ自分の行動、
うんうん
うん、だから少し謙虚になれば今よりもちょっと仲良くなる可能性も出てくるわけであってね、
うんうん
う
ん、
うまいこといくかもしれないですよ、
はいはい
はい、でね、もう一人の方、B さんはですね、旦那さんが後片付けをしないことにいつもストレスを感じていると、
はいはい、
うん、缶ビール飲んだら飲みっぱなし、あの、うん、テーブルの上にいつまでも缶空き缶が置いてあるらしいですね、何個も、
はいはいはい、
うん、で何度注意しても片付けた試しがない。
あ、注意してるんですね。
してる。なんで片付けへんのあんたと、
うんうん、
飲んだらちゃんとゴミ箱やろっていうね、
うんうんうん、
その片付けた試しがないと、
で
最近この B さんはもう座禅を熱心になるようになってきて、
はいはい、
最近これ今この瞬間とは何かという、
うん、
それがね感覚的に発揮してきたらしいんですよ。でね、ある時にね、テーブルの上に置いてある空き缶を、
うん、
何気に手にして、
うん、
そのままゴミ箱にポイッと捨てたそうです。
ああ、はいはい。
するとね、その時全くストレスを感じなかった。
どころか、あ、いいですね。
それどころかですよ。
うん。
とても気持ちよくなった。
おお。
心地が良くて涙が出てきた。うん。っておっしゃってたんですけどね。
はいはい。
うん、じゃあいつもはなんでイライラしてね、片付けてたのかと。
うんうん
うん、それをなぜ今回感じなかったのかと、
うん
うん、しかもなんで気持ちよかったのかというと、それは心と体が一つになっていたから、
うんうん
うん、だから自我意識がシーンと静まっている時は、
はいはい、
旦那が置きっぱなしにしている空き缶というのはこのように存在しないんですよ。
うん、なるほど、
うん、そう。だから目の前にあるのは誰のものでもないただの空き缶。
そうですよね、
うん、というか厳密に言うとこれは空き缶だなんて考えてもいません、
うん、
その時は、
うんうんうん、そうね、
だってお風呂に入ると、自然に体を洗い出しますよね。
はい、そうですね。
これは自分の体だと、
うんうん、
さあどこから洗ったらいいのかとかね、
はいはい、
考えなくても自動的に体は動いてるわけであって、
うんうんうん、
その時もそれと同じなんですね。
はいはい、
うん、心と体が一つになっている時私は存在しませんので、
うんうん、
私がいなければあなたもいない、
はい、
旦那もいないんですね。ですから旦那のストレスもないですね、
はいはい、うんうん、
ですからね、今回 B さんすごく大切なことを気づいた、
はい、
それはストレスの原因は旦那ではなかったと、
はいはい、
自分だったんだと、
うんうんうん、
自分の中にあったんだ、
うんうん、
ね、ビールを飲んだやつが、
空
き缶を捨てるのは常識だ、
うんうんう
ん、なんでこいつはそれができへんねんと、 そういうマイルールで相手をさばいていたのは一体誰だったのかということに気づかれたんですよね。
お
お、うん、だからここ大切、ここ本当にはっきりしてる人とあんまりおらへんのよ。
そうですよね。
ストレスの原因はあいつだっていうわけ、あいつさえいなければってやるわけ。
なんか頭で分かってても実際にね、
そうやね、
腑に落としてそこまで動ける人はなかなかないですね。
理屈情報の類としては知ってるんやけども、
そうですよね、
実生活で生きていないんですよね。
そうですよね。
うん、だからね、もしストレスが少ない穏やかな日々を過ごしたければ、ほとんどの人はそうやと思うんですけども、邪魔だなともし思ってるんだったら、自分で片付ければいいんですよ。
まあそうですよね、
うん、あいつがやるべきだなんかやってたらいつまでたってもイライラ終わらないですよ。
見るたんびに腹立ちますね。それ
そうやんないし、だって向こうは平気なんだもん、あっても気にならないんですから。
そうですよね、う
ん、気になってる人が片付けりゃいいんですよ。だからね、確かに旦那さんは非常識かもしれない、でも常識や正しさっていうのを主張してですよ、こっちが、
はいはい、
イライラするよりも、
お
気楽の方がいいじゃないでしょうか。
そうですね。
ね。ですから、正しくありたいのか、それとも、気楽に生きたいのか。
はいはい。
どっちか選んでください。僕は、昔は前者でした。
僕もそうですね。
ね。今は後者です。だってもう感性なんて、本当に人の数だけあるんですから。
ああ、そうですよね。
ね。感じ方や考え方違って当たり前。なんで違うんだよ、なんてやってたら、周りは嫌な人だらけです。
何でもクソもないですからね。もう
そうだからね、ストレスでどうにかなっちゃいますよ。なんでこんなことすんねんなんて考えてたら、
はいはい、
ですから何でもかんでももう理由なんかないんです。
そうですね、
その人の法則なんです。感性というのはね、
はい、
だからどうしようもないんだと。ですからここ大事であって、でだって幼い子供って、まあ、幼稚園児って感情を毎回成仏させてるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
ねえ、だから過去とスパッと縁が切れてるのは、自分が正しいなんて思ってないからですよ。
ああ、そうですね。
自分が正しいから、高志君にその正しさを認めさせるんだなんて思ってないんですよ。もう嫌か好きかと。気持ちいいか悪いかみたいなもんじゃないですか、もう。だからもうエネルギーがバーンと出て成仏しちゃってるわけですよね。
はいはい。
だからね、正しさを捨てるとね、パッと世界が広がる。びっくりするほど広がります。このままでよかったんかいと。誰も悪くなかったんかいと。
はいはい。
そんな感じになってくるんですね。ですから、誰も正しくもないし、間違ってもいない。そのことに気づけば、本当に気づけばですよ。
はいはい。
相手をほっとけるようになるんですよ。だからすっかりお気楽になる。僕は今思い出すと、こう、ずっとファイティングポーズ取ってましたからね。
いや、わかりますわ、
なんか。起きてるときはずっとこう、人を殴る体勢というかね。
ああ、しんどいですね。
だからね、めちゃくちゃ疲れるんですよ。
もう向こうは何にも思ってんのに、
こっちは。そう、こっちはずっとファイティングポーズ取って、戦える姿勢を崩さずにやってるわけで、これがめちゃくちゃ疲れる。
はいはい。
正しさという剣を持たなければ、そもそも戦争は起こらないんですね。戦う動機がないんですよ。
はいはい。
だからそれに気づくまでに40年以上かかってるわけだよ。そうそう。ストレスのね、原因っていうのは必ず自分の中にあります。だから自我は絶対に認めたくないんです、そんなこと。
そうですね。
指さしてあいつが悪いって言いたいんやけども、それやったら楽になれへんから、
ね、
残りの人生を気楽に生きたいなっていう方はですね、観念浄化枠で正しさを捨ててみてください。
僕一番初めて衝撃を受けたんがね、こう浄化枠わーってしてて、自分が正しいっていうの出てきたとき、
はい、
これ一番衝撃を受けましたね。
それを受けた
っていうのは僕は自分が正しい思ってなかったから、ね、
思ってなかったんや。
そうです。僕が
資格はなかったってこと。
そう、資格ない、僕が悪い、僕の方が悪いみたいな思ってたんやけど、思ってたんやけども、でも実際ずっと掘っていったら、俺が正しいって出てきて、
それびっくりしたね。
これね、びっくりしましたよ。
でもね、みんなそう思ってるよ、
はい、
根っこはね。
うんうん
うん、でそれを自分を守ろうとして、その正しさを守ろうとしてるんでね。
そうですよね、う
ん、それがいろんなストレスの原因になってるはずなんで、
うんうん、
自分はピッカちゃんみたいに、私はいつも間違ってると思ってますよって、もう正しさと間違えてね、もうワン一つのコインの表裏であって、ひっついとるんですよ。ただ、間違えてる自分しか見てないから見えないだけで。
で、まあ、僕が引いとったらこと済むわ、みたいなね。
そうそうそうそうそう。
もう、下げてるだけで全然向き合ってないね、
うん。そういうことやね。
うん。
だからね、そこはすごく、まあ、どう生きるのかは皆さんのね、次第なんでね。いや、このままで私は行くっていう人はいい、それでいいでしょうし。嫌だ嫌いだ、うん、あいつが悪いだっていう生き方もあるわけでね。
そうですね、
うん、ただそれでしんどいという方はですね、
うんうんうん、
正しさっていうものを内観して捨ててみていただきたい。浄化枠は捨てれますから、
はいはい、
で正しさを捨てれば旦那が変わるんですかって変わらないですよ。
うん、そうですよね、
うん、旦那がそんな急に、うん、なんていうか整理整頓し始めて綺麗好きになってっていうことを期待してるんやったら、それもまだ分別があるわけであって、
ね、相手を変えようとしますからね。
そういうことそういうこと、うんうん、だからまあ正しい間違いがあるんでね、
うんうんうん、
だからそれを手放してみていただきたい。
はい、
はい、嫌なところは嫌なままでいいんです、
うんうん
うん、好きも嫌いもやってくる感情感覚なんでどうしようもない、
はい、
そもそも好きで結婚してるんですから
最初はね、
うん、それがだんだんだんだん嫌だなという感覚に変わ感情に変わってきても全然おかしくない自然なことなんで、うん、それをどうにかしようとする自我が消えます。
はいはい、
うん、嫌だ嫌だどうしようどうしようって言って自我が消えます。
うんうん、
うん、だからね、めっちゃお気楽になるはずですので、ぜひね、内観して浄化してみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。
触れた